はい、こんにちは、山中です。魔法の超ブランディング SNS 集客 3.0 というテーマでメールマガで配信してるんですけれども、今回は、まずはちょっと音声の方でもね、まとめてお話の方を分かりやすく解説の方していこうかなっていうふうに思います。で、このノウハウは2024年の後半ぜひぜひ使ってほしいノウハウというか、まあ、考え方なんですよね。で、ここの部分が、まあ、要はこの超ブランディング SNS 集客のノウハウですよね。ノウハウを理解をすることによって初めて、その今頑張っている SNS がなぜ、頑張らなければいけないのとか、メルマガやってるんだけれども、なぜサービスそんなに売れないのとか、かなりやってるんだけど、なかなか集客がうまくいかないとか、SNS からメルマガに全然来てくれないとか、とかっていう、そもそも論のその原因が、この超ブランディング SNS 集客を理解することによって、本当にね、霧が晴れたかのように、わかるというふうな形なんで、たくさんの人に、このノウハウは僕は伝えたいというか、まあ今無料で出している分っていうのはね、結構濃い内容を出しているんですけど、まあその中でもやっぱり一人でも多くの人にここを分かるとね、一気に多分ビジネスのチャンスが広がることができるかなって思うんでね、まあメールマガの文字だけだったら、まあ理解できにくい部分とかもあるかもしれないんで、まあ今回はちょっと音声でお届けの方をしようかと思って収録の方しております。で、前回のメルマガを読んでもらった中でね、超ブランディング SNS 集客というのは、まあ、関係性の法則ですよというお話をしたと思うんですよね。要は、あなたがどういう人でどういう、人とのつながりがあるかっていう風な状況を作ることができることをブランディングギフトっていうんですよね。で、関係性の法則、ブランディングギフトですね。で、影響力の武器という、まあ、この新しい3つの言葉をね、メルマガで、出したと思うんで、まずこのあたりから、お話をしようかと思うんですけど、まあ、ぶっちゃけめちゃめちゃ簡単な話、ビジネスはどうしたらうまくいくんでしょうかっていう、まあ、誰でも多分、稼ぎたいと思うし、ビジネス軌道に乗せたいと思うんですよね。で、例えば、まあ、あなたがさ、100万円ぐらいかけて資格を取りましたと。で、資格を、取ってサロンを、自宅サロンを開業したと。で、頑張っても頑張ってもお客様集まんないと。毎日ブログ一生懸命書いてるけれどもお客さん集まんないと。で、もう一人の方は、9800円ぐらいの、通信教育で、資格を取ったと。まあ、あなたと100倍ぐらい違うわけですよね。まあ、まあ、技術的なレベルも、もう全然差があるわけですよ。全然差があるわけですよ。で、まあ、そんな中で、あなたは一生懸命頑張ってるんだけれども、全然お客さん来ないと。こんだけやってんのに全然来ないと。もう一回マーケティング学ぼうとかっつって、マーケティングの講座学びに行ったり、もう一回経営者の集まる交流会に行こうとかって言って、いろんなことやってるけれども、集まないと。でもその9800円の通信講座で資格を取った人が、キムタクと知り合いで、お客さん第一号キムタクだったんですよね。で、まあ、キムタクも関係性的に、その方は素人の方なんだけれども、すごい、心から応援したい、関係性の人だったらしくて、なんとキムタクが、僕のお気に入りのサロンですって、インスタにアップしたわけですよ。じゃあどうなりますかっていうことですよね。まあ、答えはこれ聞いている人は全員ね、わかるかと思いますよね。次の日からそのサロンは予約で殺到。はい。まあ、彼女一人ではもう抱えきれないぐらいの、お客様を獲得することができたっていう。で、じゃあ、ここの中で、彼女一人では抱えきれないお客様を獲得できたのはなぜかっていうと、彼女の技術でしょうか？違いますよね。違いますよね。 うん、キムタクがインスタに、お気に入りのサロンですってアップしてくれたからですよね。でこれが要はブランディングギフトっていうんですよね。関係性ですよね。要は何者でもない、要はなもうどれだけ自己投資して資格を取ったとしてもビジネスをする上で何者でもない状態を理解せぬまま何者でもない状態でずっとビジネスをすると最終的にうまくいく方法って時間をかけるしかないんですよ。10年20年やるしかないですよ。でも10年20年持たないんですよ、やっぱり。うん、無理じゃないですか、勝つ方法がそれだったら。ってなった時にやっぱり何者でもない状態からいかに脱却するかなんですよ。でそこのうちの一つの方法論というのが関係性の法則になってくるわけですよね。関係性の法則で、ここから生まれてくるのがブランディングギフト。ブランディングギフトにはレベルがあるわけですよね。で今言った、まあ、事例の彼女みたいにキムタクがお気に入りのサロンですって言ってくれるなんかもうブランディングギフトもう999ぐらいですよね。もう要はキムタクがもうジャニーズ事務所が何十年もかけて毎年数億円もかけてキムタクに集めたこの信用力のパワーをキムタクは彼女に与えたわけですもんね。これがブランディングギフトですよね。ブランディングギフトっていうのは結局その関係性、要は自分が持っていない信用力とか安心力とか権威性とかっていうそのパワーを明け渡えてもらえることなんですよ。するとそこの部分に見込み客となる人は乗っかってくれてダダダダダダってサービスを購入してくれるわけなんですよね。まあ、例えば占い師の資格を取りましたと。で一生懸命コツコツコツコツアメブロやってますと。やっぱお客さん来ないわけですよね。で、うん、50万円ぐらい払って資格取りましたと。もう1年やってるけどお客さん来ないわけですよ。忘れた頃に1人来るぐらいなんですよ。でこれもまた9800円の通信講座で、占い師の資格を取った方が。あの有名な細木勝子先生のやっている、もう亡くなった細木勝子先生がやっている、占いの、館で、登板することができると。ってなったら、彼女はもう初日から、鑑定できるわけですよ。お客さん並んでくれるわけですよ。でこれも言ったらブランディングギフト。彼女に占いたいっていう風なわけじゃなくて、要はその細木和子先生の占いの館っていうことで興味がある人がそのブランディングレベルに集まってきてくれて、でそこにいた占い師の人にたまたま占ってもらっているっていう風な形で、も旗から見たらもう彼女は、すぐにねお客さんがたくさんいる占い師に見えるわけなんですよね。例えば、ツイッターをやってますと。で、一生懸命頑張ってツイートしてますと。でも、なかなかフォロワー伸びない。なかなかちょっと自分の中で何か跳ねる、なんか要素がないと。それでも、自分のツイートを一生懸命研究してやっている。これ、めちゃくちゃ大事なポイントなんだけど、でもやっぱりここでも、ブランディングギフトって絶対使わなきゃダメなんですよね。やっぱり SNS 上でも、そのアカウントが何者かっていう風なアカウント、要は何者かっていうのは誰と関係を持っているアカウントかっていう風なことを自分の中で考えて研究して、そこに向けてどういう風なことをしなければいけないっていう風なことを行動していかないとブランディングギフトを手にすることができないんですよね。でやっぱり SNS で伸ばすポイントの一つはいかにやっぱりブランディングギフトを手にすることができるかっていうのがすごい大事ですね。Facebook やって全然うまくいってない人がいましたと。で、ある Facebook やっててうまくいっている人がいたんですけど、どうやってやったんですか、永遠にコツコツ頑張ったんですかって、やっぱそうじゃなくて、Facebook 初期の時に、まあ、たまたま行っていた企業塾の人たちと仲良くなって、その人たちがすでに Facebook ですごい活躍されてて、その人たちに、自分のアカウントを紹介してもらったっていうか、その人たちと Facebook で絡んでいくようになったら、自然に、Facebook が伸びるようになったっていう。これ結局何かっていうと、ブランディングギフトなんですよね。だ常にやっぱり関係性っていう風なものを、これはもうリアルでおいても、オンラインでおいても、これビジネスの上ではもう絶対的なポイントなんですよ。やっぱ関係性、ブランディングギフト。要はもうその何者かっていう風な状態から、いかにブランディングギフトを集めて積み上げて、何者かっていう風なところから、〇〇さんと関係性のある〇〇とか、〇〇ということ、要はだから、これ僕、よく言う話で、ほら、全然売れないカウンセラーだったけれども、ある日、横断歩道を歩いた赤ちゃんを、命の危険も顧みず助けたと。で、名前とか聞かれるのも恥ずかしいから、すぐにさーっと逃げたんだけれども、お母さんがお礼をしたくてしたくて、ツイッターで拡散したわけですよね。うちの娘を助けてくれた子、なんとかお礼がしたいです、探してくださいっつって、じゃあ今の SNS の能力ってすごくて、もう拡散しまくったら絶対見つかるんですよね。で、彼女のアカウントが見つかって、実は私でしたみたいな感じになってってなった時に、どんな人なのこの人は、ってなったらカウンセラーやってますみたいな。で、ツイッターのアカウントにカウンセラーやってます、お申し込みはこちらとか、はい、こちらからブログを読んでくださいとかっていう風な、その誘導のお申し込みができるような感じの構成にさえしてあれば、もう次の日からいきなりお客さん殺到ですよね。で、これは何かって言ったら、もう何百万人という人が、この人は命の危険を顧みずとも女の子を助けることができる素晴らしい人だっていう状態にしたからなんですよね。で、もう一つね、大事なのが親和性レベルってあるんですよ。親和性レベル。で、親和性レベルっていうのは、知っている人の数になってくるんですよね。そういうふうな状態を知っている人の数になってくるんですよ。今のツイッターでバズった拡散なんかは、もう数百万人の人が、この人は自分の命を顧みずに、赤ちゃんを救った人っていうふうに、数百万人の人が認知してくれてるわけだから、このブランディングギフトの親和性レベルは、めちゃくちゃ強いわけですよ。すると自然にサービスにもダダダダダダダダダダとお客さんが来るわけですよ。で、ビジネスって初期段階にお客さんを来てもらった人を、その次はやっぱりそこから初めてリピートをしていただくことによって収益は安定化してくるんだけれども、ほとんどの方がこのビジネスの一番最初の呼び水がやっぱり一番難しい、呼び水が。で、サービスの質とか、そのマーケティングとか、その学んできたノウハウとかは、その無駄なものではなくて、最初のその呼び水で来てくださった方をリピートするためにやっていくには絶対的に大事なものだから、その無駄な自己投資ではないんですよね。無駄な自己投資ではないんだけれども、ほとんどやっぱり集客で学んでらっしゃる自己投資のサービスとか講座っていうのは、呼び水としてお客様が来てもらった後にめっちゃ役に立つものが非常に多いわけですよ。でも最初にやらなきゃいけないのって呼び水じゃないですか。最初のお客さんを呼ばなきゃいけないっていうところになってくるわけじゃないですか。ってなった時に、そこで学んだことはその後のものばっかりだから、ここに矛盾が生じるわけですよ。だから、いくら自己投資してもうまくいかないっていうのは、順番が違うわけなんですよね。ただこの呼び水を呼ぶっていうところが、ものすごくね、言葉にしにくい。めっちゃ言語化しにくかったわけですよね。で、僕自身もやっぱり、まあ、今回、超ブランディング SNS 集客 3.0 っていう風な、あのコンテンツとして、あの10年かけましたもんね、言語化するのに。で、影響力の武器とか、関係性の法則とか、ブランディングギフトとか、より分かりやすいキーワードの方を使って、この仕組みを説明することが、やっと僕もできるようになったっていう、なんか本当に、肩の荷が下りたっていうか、やっとなんか、一冊の本にできるわ、みたいな。本当そんな感じなんですよ。だから僕レベルでこれだから、やっぱ起業したての方とか、2年、3年とかやってる方とかやったら、マジでこの、初期段階の集客をするときの呼び水を呼ぶ、ここをどういうふうにしていけばいいのかっていうのは、 本当に分かんなくて僕はね、もう当たり前だと思うんですよね。あとはこの、親和性レベルは、その認知してもらっている親和性の認知してもらっている数っていうのも大事。要はその本を出しましたって言って5人しか本買ってもらえなかったら、これはやっぱりちょっと悲しいブランディングギフトになるわけですよ。でも本を出しましたっつって10万人の人に買ってもらったら、これはやっぱり親和性レベルがめちゃめちゃ高いわけですよね。だからこのブランディングギフトを作るときに本を出すっていう風なことは一つは大事なんだけれども、結局本を出すだけではあまりブランディングギフトとして強力なパワーを得ることは実はできなくて、そこから先のこの親和性の深さ、出してるけどそんな本見たことないよって思われたら逆にデメリットになったりするわけなんですよね。まあ、出さないよりは出す方がいいかもしれないけれども、やっぱり親和性の深さっていうのは絶対的に大事になってきたりします。プラスあと親和性の中では長さも大事ですよね。例えば僕だったら5つの SNS をやっていて、メルマガもやっていて、でいろんな SNS でいろいろその人の時間をもらうっていうことを意識してやってるわけなんですよね。例えばツイッターだけだったらツイッターパッと見たらあんな5秒で終わりじゃないですか。でもそこで、YouTube があったり、TikTok があったり、アメブロがあったり、ノートがあったりっていうふうなことをすることによって、累計したらめちゃくちゃ僕のために、僕の情報を取るための時間を取ってもらう時間が多くなるわけですよね。で、そういうのが重なった中でメルマガを読んでいただいている。で、メルマガの中でも、まあ、今回のように音声を聞いていただいたりしているってなったら結構な積み重ねになってるわけなんですよね。で、これが例えば、メルマガやったら最終的に、合格よっていうふうな考えって、僕今は結構危険だと思ってて、もちろん、SNS はメルマガの読者を集めるためにするんだけれども、メルマガに入ってもらっても、この親和性のレベルの長さっていうのを積み上げていくためには、メルマガ読者にもう一回やっぱり SNS も触れて行ってもらわなければダメだって思ってるんですよね。ってなった時に、例えば Facebook とメルマガやってます。で、メルマガもテキスト配信、Facebook も1投稿で終わりってなった時に、これ足した時間どれくらいってなったらめっちゃ少ないですよ。めっちゃ少ないわけですよ。この親和性レベルの長さってすごい大事なのが、要は親との関係と一緒。なんで親ってこれだけ深い関係性があるかっていうと、一緒に過ごしている時間が長いだけ。もっとそれだけなんですよ。一緒に過ごしている時間がめちゃくちゃ長いからなんですよ。で、今、このブランディング SNS 集客 3.0 の中で結構意識してほしいのは、過ごしている時間をいかに長く取るか、将来の見込み客の人たちと。ってなった時に、一つやっぱり SNS をどれだけ多くやっているか、まあ、できるできないは別としてね、そういうふうな考え方も大事だし、逆に今自分の持っているその集客の仕組みの中でどれだけの時間をいただいているか、でその時間が自分がビジネスをする中で安心してもらう、信用してもらう、この人のことで頭いっぱいになる、この人よく本当に見て気になっちゃうわみたいな感じのようなことを何かしらあなたの中で仕掛けをしているかっていうふうなところとかもちょっと振り返っていてほしいんですよね。さあ今回は、魔法のブランディング SNS 集客 3.0 の中で影響力の武器、関係性の法則、ブランディングギフトの詳しい詳細のお話と、さらに、ブランディングギフトに関わってくる親和性というふうな中で、深さと長さについて、お話の方をさせていただきました。ちょっとこの音声一回聞いただけやったらね、すぐにピンとは来んかもしれないんで、2回3回ちょっと聞いてもらって、まずは今のあなたの SNS の仕組み、メールマガをやってる中でその親和性の深さと長さどれくらいかなっていうのをまずはね、ちょっと測定の方してもらえればいいかと思います。 で、まあ、その測定した中で次どんな風な形でしなければいけないのかっていうのは、また、次回のメルマガなどでね、お話の方はしていきたいと思います。では、山中でした。さよなら。